さんご機嫌いかがですか、伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、日中東京はよく晴れてたんですけれども、朝は2度だったんですよね。朝の番組があるので、でもね、あんまり寒く感じないんですよね。それはね、京都でマイナス2度っていうのを経験してるから、人間ってこんなもんだと思いながら、でもね、今日感じたのはね、やっぱり日差しがね、強くなってるんですよね。
そうですね、春らしい感じになってきましたね。
そう、木々の芽は吹いてはいないんですけれども、確実に春は近づいているなと。世界の政治はね、激しく揺れ動いていて、まだ冬のように嵐が吹き荒れているんですけれども、季節は春になってきたなというふうに思いました。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀俊初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい、
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は自身の SNS にロシアのプーチン大統領と長時間にわたり充実した電話をした。ロシアとウクライナの戦争が引き起こす大勢の死を止めたいとの考えで一致したと投稿し、停戦交渉を開始する意向を表明しました。
賛否両論あってですね、大いに議論のあるところなので、ポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
イギリスのシンクタンク国際戦略研究所は、世界の軍事費は前の年と比べてプラス 9.9% の2兆4327億ドル、およそ370兆円と過去最大を更新したとの調査結果を公表しました。ヨーロッパがロシアの脅威やアメリカの関与低下を睨んでプラス 16% と大きく積み増したのが目立っています。
世界的にね、中東でもそうだし、ウクライナでも戦争が行われているし、北朝鮮なんてわざわざウクライナまで出かけていってね、ロシアまで出かけていって戦争してますから、戦費は上がってるなと思っていたらですね、今週イーロン・マスク氏がですね、アメリカの国防総省の予算をぶった切るんだって言った瞬間に、アメリカの防衛株がガクッと落ちて、2つの流れがクロスカレントしてますね、今はね。
訪米した石破総理大臣はホワイトハウスでトランプ大統領と首脳会談を行い、その後の共同記者会見で、日本の対米投資を1兆ドル、およそ150兆円まで引き上げると表明しました。トランプ大統領は、アメリカの抑止力、能力を使い同盟国を 100% 守る。首相と私は密接に協力し、平和安全を維持していく。力を通じた平和をインド太平洋にもたらすと語りました。
これはポイントの1で取り上げようかなというふうに思います。
アメリカのトランプ大統領は鉄鋼、アルミニウム製品に対する 25% の追加関税を全ての輸入品に適用するための大統領令に署名しました。さらに外国がアメリカ製品にかけている関税と同水準までアメリカの税率を引き上げる相互関税の導入を支持する覚書にも署名しました。武藤経済産業大臣は、鉄鋼、アルミニウム製品への追加関税について、記者会見で、アメリカ政府に措置対象から日本企業を除外するように申し入れたことを明らかにしました。
これはポイントの3の今週のマーケットのところにですね、関わる問題だと思うんですけれども、よくよく考えてみるとですね、トランプ大統領っていうのはいろいろな関税を実施するという発表をしていて、 その度にマーケットが混乱しているわけですけれども、実際に考えてみるとですね、実施に移された関税っていうのは対中国の 10% 追加関税だけなんですよね。あとはですね、実施は先延ばしということになっていて、まあそこをどう受け取るか。例えば鉄鋼アルミに対する関税についてはですね、直前になって実施はちょっと先だよってなったら、今度はニューヨークの株がドーンと上がったりしてますんで、そこら辺の駆け引きはこれからも続くのかなというふうに思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は議会証言で、経済の堅調さからこれ以上の利下げを急ぐ理由は見当たらないと語りました。一方、トランプ大統領は自身の SNS に、金利は引き下げられるべきだ、それは間もなく導入される関税と表裏一体の関係にある、ロックンロールしようぜアメリカと投稿しました。
まあ、ちょっと意味わからない投稿なんですけれども、ポイントの3で取り上げましょうかね。
ホンダと日産自動車は経営統合の協議打ち切りを正式決定し、それぞれ別々に記者会見を開きました。ホンダの三部社長は、スピード感を踏まえると危機感を覚え、合意になかった株式交換による子会社化という形を提案したと説明し、日産自動車の内田社長は、完全子会社化は日産自動車の自主性や強みが発揮できる形になるのか非常に悩み、受諾できないという結論に達したと説明しました。
この問題はですね、特別番組作れば2時間ぐらい喋ってられる番組なんですけれども、今日は項目も立ててないので、一つだけ私の考えを言うとですね、じゃあどうすんだっていうことですよね。この2つの会社が、ホンダにしろ日産にしろ、日産の内田社長なんか記者会見でですね、今のターンラウンド計画がうまくいったとしても1社では難しいという話をしているわけですよ。でホンダにしてもですね、二輪車は非常にいいんだけど、四輪車がうまくいっていないというところもあって、この両社はですね、 EV とかソフトウェアディファインドビークルなんかでは協業を続けるわけですよね。だから今回はですね、端的に言って日産自動車のプライドが邪魔して経営統合の話は打ち切りになったんだけれども、そういう EV とかですね、ソフトウェアディファインドビークルについては協業を続けるわけですよ。だから日産のプライドがなくなった段階でまた2つがひっつく喧嘩の後の仲直りみたいな形もあり得るなというのはね、日産にとってもホンダにとっても世界を見渡してもですね、そんなにうまく提携できる会社がないんですよ。だから例えば日産についてはホンファイとかね、いろいろ言われてんだけど、またホンファイとね提携して新しい車作るって相当な時間かかりますよ。私はその可能性もね、わずかだけれどもあるかなと。両方とも立派な会社だったんで、過去形で言いますけどね、プライドはあるんでしょうけども、もうそういう段階ではないなというのが今の世界の自動車業界の状況だというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはホワイトハウスで石破総理大臣とアメリカのトランプ大統領の首脳会談が行われました。
私はですね、成功とも言えるし、はい、失敗とも言えるということは言えるんじゃないかなと思う。全般的に言えばね、トランプさんの日本に対する問題意識が他の国に対してよりも低いので、例えば中国はアメリカと覇権を争う、最大の敵は中国だっていうのは、これはバイデン時代から変わらないアメリカの考え方で、もちろん関心が高いから、唯一関税が実際にですね、新たに課されているのは中国だけという状況になってるんですけれども、あとヨーロッパもですね、ウクライナの戦争を抱えて、本来ならトランプさんの考え方ですよ、これは私の考え方じゃないんだけど、本来はヨーロッパが追うべきところはアメリカはものすごく負担していると、けしからんヨーロッパはと思っているだろうし、インドについてはね、もともと高い関税を課している国なんですよ。日本の製品に対してもアメリカの製品に対してもそうなので、 レシプロカル、相互的な関税って言った場合、トランプさんの頭の中にはすぐインドが浮かんできたはずなんですよね。それは他の途上国についても同じで、そういうふうに考えていくと、日本っていうのはね、西側の先進国の中で一番トランプさんにとっては文句つけにくい国だなと。なぜだったら1兆ドルもね、アメリカに投資すると石破さんが言いに来たわけだから、はい、いいよねって言わざるを得ない。で、そういう意味では日本国内の石破トランプ会談に対する懸念はですね、僕は行き過ぎていたと思っているんですよ。多分ですね、石破さんはこういう説明をしたんだと思うんです。最初、日本の内閣では民間企業の話であるし、首脳会談の対象に取り上げる必要はないんじゃないかという意見もあったんだけど、最後の最後に取り上げることにしてですね、石破さんたちはこういうふうにトランプさんに説明すればトランプさんの同意が得られるかもしれないというふうに考えたと思うんですね。で、その説明はですね、買収は、投資の一つの形であると。それはそうですよね。買うわけだから。それでお金流れるわけじゃないですか。だから、石破さんたちは、これは買収って言っているけれども、実は大規模な投資なんですよという説明をトランプさんに一生懸命したんだと思うんです。で、トランプさんはそれを聞いてね、アメリカに投資してくれるなら大歓迎だなと思っているし、孫さんとも仲良く会って、ニコニコ話をしているので、おお、そうか。日本製鉄の US スティールに関わる話は大規模な投資か。それじゃあ合意できるよねっていう話になったんだと思うんです。あんまりですね、この問題について深く考えていたとは思われないんですよね。それでずっとトランプさんは日本製鉄が US スティールを買収するという話があった時に、それはけしからんと言って大統領選挙を戦ったわけですよ。で、ペンシルベニアも勝ったわけですよね。で、その段階でバイデン大統領が日鉄の US スティール買収にノーを出したと。で、トランプさんの頭の中はね、いつもね、バイデンとは逆のことやってやろうというふうに考えてるんですよね。で、石破さんが行く直前に US スティールのトップを呼んで、あれはどうなんだいっていう話をしたんだと思うんです。で、その中でですね、US スティールのトップはこういう話をしたんだと思うんですよ。2位のクリーブランドが我々の会社を買っても、今の鉄鋼業界に必要な新しいテクノロジーは我々は得られないんだと。だから、日本製鉄の我々に対する投資、買収を許してくれと、こう言ったはずなんですよね。で、それを受けて石破さんが言って、いや、日本製鉄は、US スティールに大規模な投資しますよと言ったんで、おー、投資で合意することにしようって言って、あの説明になったんだと思うんです。だけども、彼のね、政治的な直感は、US スティールを日本の鉄鋼会社がバイアウトするって言った瞬間にですね、カチンと来るわけですよ。だから、大統領専用機の中でね、日本製鉄が US スティールの株を 50% 以上買うことは、認めるのかって聞いた瞬間にはですね、それは認めないってこう答えちゃうわけですよね。だから私は石破さんが大規模な投資だ大規模な投資だって言いすぎて、それがトランプさんの頭の中に残っていて、一旦前向きなような姿勢を見せたということだと思うんですよね。で、今どうなっているかというと、彼の頭の中でも混乱していると思っていて、直近ではですね、US スティールの問題について日本製鉄のトップと会うのかって聞かれた時にわからないって答えたわけですね。石破さんとの会談の直後は会うんだとこう言って自分でもそう言ってたんだけど、あの人はもう一日経つとですね、前の日のことは忘れるから、そうするとですね、今どうなっているかというと、多分日本製鉄としてはですね、やっぱり US スティールが欲しいと思っているはずなんですよね。それでやっぱりこれは投資なんですよということを強調しに、もし会談が実現したらね、優位に行くんだと思うんです。で、私はこう考えてるんですよ。時差攻撃もいいんじゃないかなと。じゃあ時差攻撃ってのは何かっていうとね、当面は日鉄が 49% の株を US スティールに対して持ちますと。で、トランプさんが辞める3年10ヶ月後、まあ3年11ヶ月後でも何でもいいんだけれども、US スティールの合意に基づいて、US スティールを完全買収すると。まあその次の大統領が誰だかわからないんだけれども、企業の歴史から見ればね、4年ぐらいのディレイはどうなのかなと。それは日本製鉄にしては、その間に中国にマーケット取られちゃうっていう見通しもあるかもしれないけれども、日鉄がね、完全買収にこだわるのは、高品位の鉄鋼を作る技術を US チールに提供するにあたって、US チールがそれを完全守秘義務として果たしてくれるかどうかっていうのが心配なんだろうと思うんです。で、そうすると、それを担保する取り決めができれば、4年ぐらいは 49% でもいいんじゃないかなという見方をできるなと私は今思っていて、まだこの問題具体的に動いてないし、日鉄のトップはまだアメリカ行ってないので、そういう感じで見ていけばいいのかなと。トランプさんは大規模投資で合意したと言ってるけど、はい、US ってつくですね。鉄鋼会社に関するプライドは捨てていないし、そこがネックになっているのかなと。それでね、関税とかそういうものについては、トランプさんはね、税収の一部だと考えている可能性が非常に高いので、日本を除外するとか特にはないと思います。経産省は鉄鋼アルミに関する 25% の関税については日本を除外してくれって言うに言ってるらしいんだけれども、それはですね、日本の貿易収支の黒字のごく一部であって、日本がアメリカに輸出している鉄鋼はアメリカの鉄鋼メーカーが作れないものが多いので、その分については簡単にアメリカで値上げできるというふうに考えれば、もっとトランプさんの政策の肝心要のところ、例えば自動車を除外してくれとかね、そういうところにポイントを占める方が僕は得策かなと。じゃあ鉄鋼では譲りますけれども、自動車は例えば一律関税はやめてくださいよというような言い方をする方が私は賢明だというふうに思うんですけどね。
次はアメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が電話会談を行いました。トランプ大統領はウクライナとロシアとの停戦交渉を開始する意向を表明しました。
だから主役が抜けてるよね。ウクライナで行われている戦争について、ウクライナが後ろに引っ込んじゃってるわけじゃないですか。で、本来ね、やっぱりアメリカは少なくとも今までウクライナを支援してきたわけだから、ウクライナの戦争をやめるにあたってはアメリカがウクライナに電話して、これこれこういう方針でやろうと思うんだけどどうって聞くのが当たり前なんだけど、
はい、
まずトランプさんはプーチンに電話し、その話の内容をゼレンスキーに伝えるという形を取ったわけですよ。これはね、儀礼上ありえないことです。望ましい形ではないし、ウクライナも含めてヨーロッパ全体が起こっているのはよくわかる。僕が一番心配しているのはですね、ヨーロッパのウクライナ問題担当の人たちがよく言ってるんだけど、交渉する前にロシアに譲歩しちゃってるわけですよね。譲歩ってのは何かというと、はい、今までロシアがウクライナで確保した領土については返還を求めないようなことをほのめかしている。で、二つ目は、ウクライナが NATO に加盟する道を閉ざしている。それは、ヘグセス国防長官がですね、今ヨーロッパで行われている一連の会議の中で表明しているわけです。で、僕はね、ヘグセスさんの喋り方を見たときに、
はい、
あ、これは日本の閣僚の喋り方と全く同じだと思いました。なぜかというとね、紙をずっと見てるわけですよ。森林だから喋れないってことはあるかもしれないけど、トランプからお前はここだけ喋ってこいって言われて指図されているんですよね。その枠から外れないように慎重に喋っているわけですよ。ニュースになったけれども、彼の考えで自由に喋っているって感じは全くしないで、要するにウクライナの問題についてもトランプとそれを取り巻くスティーブン・ミラー副補佐官がいたりして、彼らと話し合ってことを進めているなってのはわかるんですね。じゃあトランプさんがなぜそんなにウクライナの停戦を急ぐかっていうと、それは選挙公約の意の一番だったからですよね。つまり、俺が大統領になったら一日で終わりにしてみせるって言っちゃったもんだから、で、それがですね、まだ実現してないわけじゃないですか。就任してからですね、20日ちょっと経ってね。で、なるべく早くこれは片付けないと公約は果たしてないみたいになるから、中身はどうでもいいから、停戦交渉をまとめたいという形なんですよ。それで中東が今一応成功している形になっているので、ウクライナで成功すると、やっぱりトランプ偉いなっていう感じが出てきちゃうんですよね。だけど問題は中身であって、プーチンがウクライナに対して行ったことは武力での侵攻以外の何者でもないわけですね。武力の侵攻に対してご褒美を与える。ウクライナの国土の 20% 近くをロシアに与えるってことは許されないことなわけですよ。で、かつですね、彼の頭の中にはヨーロッパのいろいろな国の政治家についてはですね、トランプさんの頭の中ですよ。しょうもない、ぐちゅぐちゅ言う奴らだと思ってるわけですよね。彼の頭の中には、ロシアにプーチンがいて、中国に習近平がいて、それでアメリカに自分がいる。で、その枠組みの中で考えているから、 あいつらにはあんまり言いたいことを言わせたくないなというところがあって、で、そうすると、ヨーロッパの人たちの懸念には配慮してないんですよね。だから、ウクライナが NATO に加盟しないよとこう言ってですね、ヨーロッパの連中はものすごく心配になるわけですよ。しかも、ウクライナが NATO に加盟しないんだったら、ウクライナとロシアの停戦が行われた後、いかにロシアのウクライナ再侵攻を止めることができるかというふうに考えると、NATO に入れといた方がいいわけだから、でも入れないって言うでしょ。トランプさんは何考えてるかっていうと、ヨーロッパ諸国が軍隊出せと、ウクライナにね。で、それを抑止力にするんだって言ってるんだけど、ヘンセスさんの説明によると、それは NATO 軍ではないという位置づけなんですよ。つまり NATO 軍ではないという位置づけはどういうことかというと、はい、アメリカは参加しないってこう言ってるわけだから、そうすると、例えばウクライナに駐留して抑止力になっている欧州軍がロシアから叩かれても、それは NATO 軍ではないので、アメリカには防衛義務は生じないってことを言ってるわけです。これはヨーロッパが飲めるわけはないので、はい、ミュンヘンでですね、安全保障会議が開かれているので、そこでどういう議論になるか、まだ今の段階ではわからないんだけれども、相当危険な橋をアメリカは、危険というのはヨーロッパやウクライナにとってという意味ですよ。渡っているなというふうに思いますね。
そして、今週のマーケット、どのように見ていらっしゃいますか？
今週のマーケットはですね、パウエルさんが2回議会証言した。それで彼が言ったことは、アメリカの金利を急いで下げる必要はないっていうことなんですよ、はい。で、これが一貫していて、でも、トランプさんがですね、アメリカの金利は下がるべきだと。俺が関税引き上げるのに歩調を合わせて下げるべきだと。そういう論理的な整合性がよくわからないんだけれども、そう言ってるわけですね。マーケットはもっと上下ガタガタするかと思ったら、ニューヨークの株なんかは比較的しっかりしてたということだと思うんですね。で、それは、トランプさんが関税というたびに、その翌日には実施は延期ということを言っているので、様子見をしているということだと思います。何が起きているかというと、アメリカの金利が 4.5 とか 4.6 とかに留まっている間に日本の金利が上がってきたので、これは先週も取り上げた田村効果だと思うんですけれども、金利差が指標10年債で 3.2 とかね、3.3 とかに縮小してきている。一時は 3.6 ありましたから、ドル円が150円の上の方から150円台の下の方まで来るのが当然だと。でも為替の動きはですね、比較的穏やかでしたよね。ドーンと145円行くとかそういうことはないわけで、しばらくトランプの関税政策がどうなるかを見ながら展開するのかなと。で、ディープシークショックでですね、ドスンと落ちた生成 AI 関連がですね、やっぱりディープシークがアメリカの生成 AI 企業を脅かすことはないんだと。NVIDIA も含めてね。NVIDIA なんかものすごく上がってるし、Apple はアリババとの提携の話が出てきてまた上がってるということで、しばらく、例えばメキシコやカナダの関税が1ヶ月先延ばしになってるので、それがどうなるかという話が出てくるまでは、もしかしたら静かかもしれない。ただ、要するに、一番今動いてるのは日本の円金利で、結構上がってきてるので、これを注目して、1.4 とか 1.5 になってくると、やっぱり円高になるのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今週はね、月曜日だったかな、福知山というところに呼ばれてですね、これ市役所が主催する市民向けの講演会なんですけれども、iPad を買ったことはこの番組でもね、お伝えしましたが、今までは iPhone を使って講演してたんだけれども、iPad を使ってやれと。画面が横に広くなるので、市民向けのね、講演会で使っても横長になってみんな読めるかなっていうのが一つあったのと、はい、生成 AI、チャット GPT でもジェミニでもそうなんですけれども、かなり精度が上がってきてですね、音声出力がかなりできるようになったんですね。で、今までは iPhone で生成 AI 使ってもですね、画面が縦長でですね、うまく表示できなかったんですよ。今回は音声がうまく出てくるので、時代を象徴するようなキーワードを中心に取り上げたので、トランプの次にですね、生成 AI を取り上げて、現場で実際にやりながらですね、別にその生成 AI に教えるわけではなく、例えば福知山の経済はどうですかと、あそこに明智光秀が作った城がありますけどどうですかとか言って来た人にね、楽しんでもらいながら、 だんだん絞り込んでですね、福知山も人口7万2000人ぐらいで、一時より減ってますけど、産業振興どうしたらいいですかねというような話題に持っていって、僕とやり取りするのをみんなに聞いてもらってたんですよ。市長さんが会場の一番前にいてね、市長さんは大橋さんって言うんだけど、この人にちょっと登場してもらおうと思って、ジェミニの能力を調べる意味があって、
はい、
福知山の市長って歴代どんな人がいますかって聞いたらですね、それは答えられたんですよ。芦田仁さんも市長やってるんですね。市長さんこれ合ってますかっつったら、いや、一部間違ってますって
感じで、要する
にね、チャット GPT の限界も皆さんにお見せしながら講演したんですよね。それでね、福知山の副市長はどなたとどなたですかって聞いたら、それも出てきたんですよ。だけども、どっちが面白い人で人気がありますかっつったら、突然ですね、そういう話は生成 AI には学習中でできませんとか、そういうだろうなと思ってやったんですよね。で、それが、後で聞いたら、市民の人たちにはものすごく面白かったという話があってですね、企業向けだったらまた別の話をしたんだけれども、それでね、いろいろやってみて思ったのは、
はい、
自分が撮った写真をジェミニに読ませてみたら、半分ぐらいはここはどこで、これはなんていうビルですとかね、全部答えてくれるんですよ。すげえなと思いながらね。すごいですね。例えば京都に3日間いたので、
はい、
花見工事の一力の写真をねちょっと見せたら、一発でこれは有名な料亭の一力でうんぬんぬんって出てくるわけ。それでね、今のアプリには花を写真に撮ると教えてくれるものとかいっぱいあるじゃないですか。
はい、
いらんなと、生成 AI だけで十分じゃねえかと。それでね、今、例えば Google 検索でやると、AI の回答って下に出てくるんですよ、ちゃんとね。はい、つまり、検索は AI に修練する。写真も AI に修練する。ほとんど AI に修練するんだろうなと思うんですね。で、皆さんが知っている AI の役割としては、定型的な仕事、役所の仕事とかそういうのは AI 強いよっていうことなんで、それと合わせていくとですね、やっぱり AI 使いこなした方が楽だよねと、音声で答えてくれるので、
はい、
でもそれ事務所の中でみんなが音声出して AI 使ったら大変なことになるので、多分そういうにはならないと思うんだけども、まあそんなことを思いながらね、講演の旅を楽しんできましたということですね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、生成 AI で遊ぶでした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
ついでだから、この番組に来る前にね、ラジオ日経のラウンドアップワールドナウっていう番組があるんですけど、それ評判どうですかってこう聞いてみたらですね、
はい、怖いですね、
一定の評価がありますみたいな話が最初出てきて、カバーしてるエリアが広いとかね、話題が豊富だとか言って、はい、まあ肯定的な意見はそうですと。で、否定的な意見の中にはね、見方が偏っているという話もありますと。当たり前じゃないか、俺の意見言ってんだから偏ってるに当たり前だよと思いながらね、いろいろなところに使えるなと
そうですね、
まあ、いうふうに思いました。生成 AI 天気予報もものすごく精度が上がっているみたいだし、これからも遊びながら使いながら、こんな使い方もできますよっていうのが見つかったら、皆さんにも紹介していきたいなというふうに思いました。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。